大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく、大岩健一です。週の前半は梅雨寒でしょぼしょぼ雨が降りましてね、寒かったですよね。本当に着るものに困りました。そして週の後半からこの週末にかけては30度前後まで気温が上がって夏のような陽気っていうことですけどもね、なかなか安定しない梅雨のお天気ですから、くれぐれも体調を崩したりしないように気をつけてくださいね。特に冷たいものの飲みすぎとか、生焼けの肉なんかを食べてお腹を壊したりなんてことのないようにって、まあ私が言える立場ではないんですけども。さて、そんな梅雨のシーズンというのは、ちょっと今日の朝の天気予報じゃ怪しいぞと思ったら、多くの人は折りたたみの傘をね、カバンやバッグに入れて出かけるんでしょうけども、相変わらず電車での傘の忘れ物が1年で一番多くなるのもこのシーズンなんですってね。特に帰りの電車に乗った時には降っていて、降りる時に止んでいたり日が差していたりすると忘れてしまうってのは私も経験があるんですけどね。これまで2回ぐらいかな、柄がとっても気に入っていたり、ちょっと値段が張るのを忘れた時なんかはね、降りた駅で何時着のこの電車の前から何両目の真ん中あたりに置き忘れましたとかね、説明するのも大変だし時間も取られますからね。まあそれでも誰かが届けてくれて出てきた時なんかは嬉しいものですよ、本当に。そんな風に大切にしている傘ってやっぱり長く使いたいですよね。そこで先日 NHK のテレビの朝一でやっていたんですけどね、もう買って2年以上使っているような傘はやっぱり防水加工の性能がかなり落ちているようでして、雨の中車で移動している時なんか水がしっかり切れていないのを助手席に置くとびしょびしょになっちゃったりしてね、困りもんですけども、やはり3ヶ月に1回ぐらいは防水スプレーをかけるといいようですね。とはいえたっぷり全体にくまなくかけるのは無駄なんだそうですよ。濃密に濃くかけてもうっすらかけても効果はあんまり変わらないっていうことでしたんで、私はね、いつもお気に入りの傘にはもうたっぷりこれでもかってかけてまして、確かに防水スプレーがすぐになくなってしまっていたんですけどね。これからはうっすらかけて防水スプレーも節約できるんじゃないかと期待しているんですけどね。まあ世の中今いろんなものが値上がりしていますから、防水スプレーだって決して安くないですからね。そういうところも気にしようと思った次第です。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。今週の1曲目、信州は今爆秋を迎えていますよね。そこで中島みゆきさん、麦の歌。この10年15年の間に休耕田が麦畑に変わっているようなところ多いですよね。そろそろ実りの季節を迎えています。今週の1曲目は中島みゆきさん、2014年の NHK の朝ドラマッサンの主題歌だった麦の歌でした。
蔵出しコレクション。
このところ番組では6月に入ってからね、盛りを迎えているバラを歌った曲をよくかけていますけども、今週はあの布施明さんが1979年昭和54年に大ヒットさせた君はバラより美しいを意外な若手が歌っているカバーを聞いていただきましょうか。その人は上白石萌音さんです。はい、この4月までやっていた NHK の朝ドラカムカムエブリバディの最初のヒロイン、あんこちゃん、安子を演じた彼女ですけどもね。まあご存知の方も多いと思うんですけども、その後今やっている朝ドラのちむどんどんでは、沖縄の兄弟の末っ子、ちょっと体の弱い歌子を演じているのは妹の上白石萌歌さんですね。名前が似ていますからね、間違いやすいんですけども、その萌歌さんは2つ年下の妹です。お姉さんの萌音さんは1998年平成10年の1月生まれで、今24歳、鹿児島県の串木野市の生まれで、小学校からは鹿児島市で育っているそうです。姉妹揃って子供の頃から歌ったり踊ったりするのが大好きだったそうですけども、そこでお母さんの勧めで鹿児島市内の音楽アカデミーでレッスンを受けるようになります。そして2011年、萌音さんが中学1年の時に東宝のシンデレラオーディションに2人揃って応募したところ、なんと小学校5年生だった妹のモカちゃんがグランプリ、 姉のモネちゃんは審査員特別賞に輝きまして、二人揃っての芸能界入りが決まります。この東宝のシンデレラオーディションといいますとね、大先輩には沢口靖子さん、その後も斉藤由貴、長澤まさみなんてところも輩出しているんですが、さすがに大手の映画会社東宝ですね。上白石萌音さんもこの年2011年の NHK の大河ドラマ GO とか、その後のセゴドンに早くも早くで出演できたんです。そして2014年、周防正行監督の映画マイコアレディでは、なんと800人が参加したオーディションで主役ヒロインの座をつかみ取っています。この時16歳だったんですけども、他にも新海誠監督の大ヒットアニメ君の名はのヒロイン、三葉の声を演じていたのも彼女だったんですよね。そして歌手としての活動はって言いますと、マイコアレディはミュージカル映画でしたから、もちろん劇中でたくさん歌っていまして、サントラの CD も出ていますけどもね。君の名はの主題歌ラドウィンプスが歌った何でもないやのカバーソングとか、他にもオリジナルのアルバムを出したり、ワンマンのライブもやったりしているんですよ。姉妹揃って、そう、知る人ぞ知る歌のうまい若手女優なんですね。今日これから聴いていただく君はバラより美しいは、去年の6月に発売された2枚組のカバーアルバム、あの歌というタイトルなんですけども、その中に入っていまして、これはその前の年2020年の秋に行ったオンラインライブの時に、私に歌ってほしい懐かしい曲を募集しますと発表しましてね、ファン投票によって21曲が選ばれたんですけども、70年代編には他に原田真嗣のキャンディ、山口百恵の夢咲案内人、坂井正明さらば恋人とか、80年代90年代編にはプリンセスプリンセスのダイヤモンド、松田聖子の制服、中山美穂&ワンズ世界中の誰よりきっとなんてところも入れていまして、それぞれどれも聞いてみたいですよね。今日は最初にも言いましたけども、バラの盛りのシーズンですから、この曲です。元歌を歌っていた布施明さんは今年74歳ですからね、まさに孫とおじいちゃんと言っちゃ申し訳ないですけども、そんな世代の違いですけども、上白石萌音さん、君はバラより美しい、これはこれで彼女なりの解釈で自分の世界を表現していますよね。今週の蔵出しは上白石萌音さんの歌う君はバラより美しいでした。
グラシネ一押しシアター、
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、長谷川博己主演のほのぼのヒューマンストーリー、はい、泳げませんです。そう、こういうタイトルなんですけどもね、原作は弱い高校の野球部を描いてドラマ化もされた弱くても勝てますとか、ご先祖様はどちら様などの作品で知られる高橋秀峰さんのエッセイで、今回は泳げない四重男が主人公なんですね。そして監督は松田龍平主演で数々の賞を受けた船を編むの脚本を担当して、日本アカデミー賞の最優秀脚本賞も獲得した渡辺健作さんが、今回脚本とともに監督も務めています。どんなストーリーかって言いますと、長谷川博己演じる42歳の大学の講師高梨裕二は、7歳の時におじさんに遊び半分で船から海に落とされて溺れそうになった経験がトラウマになっていて、今でも泳げません。泳ぐのが怖い、水が怖いというレベルの恐怖心を持っています。何かと理屈をこねては水を避けていた裕二ですけども、なんと話にあるきっかけで水泳教室に通うことを決めました。まず体験だけしてみようと訪れたスイミングスクールの受付では、綾瀬はるか扮するコーチの静かに強引に入会を勧められて、その日のうちにプールに入ることになってしまいます。水に顔をつけることさえ怖がっていた裕二を何とか指導して、ようやくぎこちないながらも25メートル泳げるようになった裕二でしたけども、反対に今度は水の中にいると忘れていた記憶の中から悲しい思い出がフラッシュバックのように蘇ってきて、また泳げなくなってしまいました。元妻の宮子との過去の思い出、そして今思いを寄せているシングルマザーの美容師の波江との未来、今の自分が過去と未来の間で前にも後ろにも動く勇気がないと気づいた裕二は、苦しいながらも自らの人生一歩前に踏み出そうとするんですが、点々点というようなストーリーなんですけどね。タイトルだけ見ますと、いい歳の男があたふたバタバタしながら水泳を覚えていくようなコメディーなのかと思いきや、 人間誰しもみんな人には言えない辛い過去の思い出があったりするわけで、それがまた新しい出会いや付き合いによって少しずつ癒されていく。自分でもちょっとずつそれを克服しようと努力している、そんなけなげな部分が柔らかに描かれています。そのコーチ役の綾瀬はるかも実はちょっとしたトラウマがあったりと、カメラアングルやカット割りには工夫がありましてね、深刻で暗くなったりせずに楽しめる作品でした。元妻の宮子には麻生久美子、シングルマザーの浪江には阿部純子、水泳教室の仲間のおばさまたちには伊佐山博子に広岡由里子など、ちょっと懐かしい癖のある人たちが出演しています。そうそう、ちょい役ですが小林薫も顔を出していますよ。特撮としてはアザラシの気持ちになってとか、ペンギンのつもりでとコーチが教えるシーンではね、本物の動物たちの映像も合成されていまして、これは面白いアイデアだと思いましたね。今週ご紹介した新作映画はちょっと切ないほのぼのヒューマンストーリー、長谷川博己主演のはい泳げませんでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。長野グランドシネマズはおかげさまで間もなくオープン16周年を迎えます。オープン記念日の24日金曜日は1200円のサービス料金で映画をご覧いただけますよ。ただ一部の作品はサービスの対象外となりますので、詳しくは劇場にお問い合わせください。また25日の土曜日には峠最後の侍の小泉隆監督のトークショー付き上映会を行います。上映のスタートは午後1時からで、終了後にトークショーがあります。チケットはただいまインターネットと劇場窓口で販売中です。残りの席の状況は劇場までお問い合わせくださいね。そして劇場にお越しの際は引き続き手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。また新型コロナ対策の一環として、シアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
はい、このイントロ、いきなり今週は今からちょうど40年前、1982年昭和57年のマイケル・ジャクソンの世界的なビッグヒットスリラーで始まりましたけども、このコーナー今週はもちろんマイケルが出演した映画から一曲聴いていただきましょうか。そういえば最近エンタメニュース、こんなのをネットで見つけたんですけども、あのクイーンのフレディ・マーキュリーを描いた大ヒット映画ボヘミアン・ラプソディのプロデューサーのグレアム・キングがマイケルの伝記映画を作ることが決まったんだそうですね。そのフレディ・マーキュリーに始まってエルトン・ジョンにジュディ・ガーランド、そしてこの夏はエルビス・プレスリーと音楽の世界のスーパースターを扱った伝記映画、今ハリウッドの映画制作の一つの流れではありますけども、果たしてマイケル・ジャクソンをどんな形で捉えて作るのか。ちなみにまだいつから制作されるのかとか、主役のマイケルは誰が演じるのか全く公表されていませんけども、そのマイケル・ジャクソン、1958年の8月29日生まれですから、生きていればこの夏64歳で私と同じ年になっているはずなんですけどもね、もう13年も前になりますか、2009年の6月25日、50歳という若さでこの世を去っています。あの時はね、そのニュースが世界中に衝撃を与えましたけども、特に同じ年の生まれとしては、小さい頃からジャクソン5のメンバーっていうよりは中心的な存在として知っていますからね。そして80年代以降はキングオブポップという冠付きのスーパースターでしたからね。レコードと CD の総売上は全世界で5億枚とも言われるアーティストでしたマイケル・ジャクソン。そのマイケルの人気が爆発したのは80年代前半の MTV の影響でしょうね。ビートイットとかスリラーで、まあ凝りに凝ったミュージックビデオを作りまして、マイケルの新しい魅力として世界中に発信されていきました。亡くなった後に公開されたコンサートのライブ映画 This is It は別にしまして、1988年公開のマイケルが主演してアニメーションなども多用したムーンウォーカーという作品、これは楽しかったですね。 SF 仕立てのミュージカル映画でして、原案も総合プロデュースもマイケル自身が担っていました。そうそう、ジョン・レノンの息子のショーンが当時13歳でメディアに初めて出た作品としても話題になりましたけどね。スムース・クリミナルやマン・イン・ザ・ミラーなどのヒット曲がたくさん披露されていましたけども、 中に1曲だけショーンのお父さんジョン・レノンがビートルズ時代に作ったアルバムアビーロードに入っている曲をマイケルがカバーしているんですよ。今日はそれを聞いていただきましょう。マイケル・ジャクソンが歌う Come Together。 最近週刊誌で読んだんですけども、イラストレーターの今は亡き和田誠さんと料理愛好家の平野レミさんの息子、女優上野樹里さんの夫といえばトライセラトップスの和田翔くんですけどもね、当時中学生だった彼がお父さんと見に行ったこのムーンウォーカーでマイケルの曲以外の曲で誰の歌か知らなかったっていうのをお父さんに聞いたところ、和田誠さんがあれはビートルズの曲なんだよと教えてくれたそうで、それ以来和田翔くんはビートルズにのめり込んで聴きまくったんだそうです。まあそんなわけで彼をミュージシャンの道に引っ張り込んだ曲と言ってもいいでしょうね。今週のタイムスリップムービーヒッツはマイケル・ジャクソン主演のムーンウォーカーからビートルズの曲のカバー Come Together でした。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきましょうね。まずは長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんです。善光寺の御開帳長野祇園祭御祭礼屋台巡行が12日の日曜日に行われまして、お手伝いを頼まれたので参加してきました。昔住んでいた町ですが声をかけてもらえてありがたいことです。でも大変なのがその後で、浴衣はどこだったっけ、帯は、セッタは、草履はと、セッタと草履別々に使うんですか。お部屋ガサゴソ大会となってなんとか見つけました。でもめんどくさがり屋の私ですから、みんな一緒に洗濯機へポイと入れたら帯の色が落ちて浴衣、セッタ、首に巻く手ぬぐいにまで染み付いてしまいまして、さあ大変、あらあら、慌てて近くのクリーニング屋さんにお願いしてきました。完全には綺麗になりませんでしたが、なんとか準備完了。30年近く住んでいた町でしたので、懐かしい皆さんと思い出話をしながら楽しく屋台の運行ができましたよ。屋台は4台、置き屋台、かっこ、その場に置いてあるのが3台。あ、これは動かさないんですね。雨を心配しましたけど、日焼けするほどのいいお天気で、慣れないセッタと旅で9時間歩いて、帰宅した後はダウンしてしまいました。まあ足はもちろん疲れたでしょうけども、日焼けするって結構エネルギーを消費するみたいですね。まあそのダメージが大きかったんじゃないでしょうか。途中新田町で FM 善光寺の前にアナウンサーさんらしき方がいましたが、いつもお世話になっています、お岩さんによろしくお伝えくださいとも言えず、なんだい言わなかったんですか。チラ見でスルーしてしまった育児なしの私です。意外と人見知りをしたり、テレアというかワニってるというか、大人になりきれてないんだからね。宮島陽子さんに、代役お疲れ様でした。トップガンのイントネーションが最高でしたとメッセージも伝えたかったのに、そういえば宮島さんはトップガンって言ってましたからね。あれ、宮島さんって海外経験があって、英語ペラペラだったりしたっけ？ネイティブのアクセントだよななんて思いながら私も聞いたんですけども。まあ、とにかく大岩さんが元気に復活してくれたのが一番ですので、いやいや、まあありがとうございますですけども。そしてこちらは長野市の猫道探検隊さんです。トップガンマーベリック見てきました。そうそう、さっきのアクセントの話ですけどもね、トップガンというのはネイティブの発音ですが、日本人の普通のアクセントだとトップガンとかトップガンとか、この違いわかります？そんなカタカナ風で発音しますけどもね、トム・クルーズのあの目つき、みんな好きになっちゃいますよね。30数年前の映像とか写真も出てきますけど、やっぱり並べてみるとそれなりの年は取ってますね、トム・クルーズもね。ただ、ならず者はやっつけろというのは映画の中だけにしてほしいですよね。そうそう、あの仮想の敵国は一体どこの国を想定してるんでしょうね。ロシアなのか北朝鮮なのか、それとも最近軍備が充実してるっていうニュースもある中国なんでしょうか。どことは特定されてませんもんね。私としてはウルトラマンのキリがない戦いより対話かっこ外交が大事だという精神の方に共感が持てました。この考え方は平和ボケなんでしょうかね。対話が少ないだけだと思うんですけどもね。そう、プーチンとゼレンスキーが正面切って話し合った方が解決には時間がかからないと思うんですけどね。そして今週のス、はい、来ました、この後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はスで杉田二郎さんですけどもね、戦争を知らない子どもたち、当時は歌詞の意味もよくわからないまま小学校の音楽の授業でも歌った思い出があります。私はちょうどフォークギターを覚え始めようと思っていた中学生の頃だったんでね、 確かに歌詞の意味もよくわからないまんま歌ってましたね。戦争を知らない元総理が裏で大騒ぎしているようですが、これは某 A さんですよね。昔はちゃめちゃなことをしていたイメージがある政治家でも、戦争を経験した人たちはみんな戦争だけは絶対にダメだと未来に託してきたはずなんですけども、てんてんてんと。いや、少なくともね、さっきの話じゃありませんけども、現在のウクライナからの報道の映像なんかを見れば、自分が体験していなくたって戦争の実態はどんなものなのか、いい大人ならわかるはずなんですけどもね。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。 FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。映画をご覧になった後、2階のゲートを出たところの左側にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。今週はまたくまチーズさんがメッセージを入れてくださいました。先々週、大岩さんがお休みと聞いた時は何事かと心配しましたが、何事、よかったです。おかげさまで。宮島さんの大人の魅力を感じる落ち着いた声もいいですが、本人に後で伝えときます。でも土曜エンタメはやっぱり大岩さんだからこそとつくづく感じました。いやいや、嬉しいですけどちょっと照れますね。今日は東京オリンピックはスクリーンで見るべきかなと思いついて、仕事帰りに見に来ました。13日。そして明日14日は休みなので、午前10時の映画祭のライトスタッフでも見られたらと考えています。まあ、とにかく大岩さんが無事復帰して何よりでほっとしています。まだまだ応援してますと最後は締めてくださいまして、いやいや恐縮です。お腹を壊して1週間で済んだっていうのはね、私もほっとしてます。今後は十分気をつけます。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、今週は新しいところで、すいません、この2年ほどあいみょんに入れ込んでるもんですからね、おこりゃいいじゃんという新曲はかけてますよね、この番組で。今放送中のテレビドラマ、恋なんて本気でやってどうするのの主題歌です。あいみょんの初恋が泣いている。ただいまあっちにも出てこっちにも出て大忙しの広瀬アリス主演のドラマ、恋なんて本気でやってどうするのの主題歌、あいみょんの一番新しい曲、初恋が泣いているでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。ではインデックス、今週は10巡目の巣です。これまで巣は杉山清隆、水前寺清子、スターダストレビューにズートルビ、須藤香織、ザ・スパイダース、そして杉正道と7巡目までは3曲ずつかけてきたんですけども、8巡目からは3組3曲で、ズーニーブー、スペクトラム、杉村直美、前回9巡目は鈴木一平、杉田香織、鈴木清美とやってきたんですけどもね、今回はフォーク界のベテラン杉田二郎さんですから、ヒット曲いくつもありますんでね、3曲いきます。いやね、先週白井貴子さんをやりまして、次の巣は誰にしようか、杉田二郎さんがいいなと決めた時には知らなかったんですけども、明日19日日曜日、須坂のメセナホールでは、地元出身の音楽評論家富澤一世さんが企画する恒例のフォーエバーヤングコンサートってのがありましてね、メンバーは泉谷しげる、渡辺真知子、上風船などなどとともに杉田二郎さんがやってくるんですね。まあなんていう巡り合わせっていうか、いや本当にこれはね、知らなかったんですけども、私って予知能力があるんでしょうか、だったら別のところに使えって話ですけどね。明日午後2時開演、当日券は7500円です。詳しいことのお問い合わせはメセナホールにどうぞ。さてその杉田二郎さんですけども、1946年昭和21年の11月2日京都市生まれで、今75歳です。京都出身の3人が1967年帰ってきた酔っ払いで日本中に旋風を巻き起こした後、地元立命館大学の在学中にアマチュアバンドとして初代のジローズを結成しました。 メンバーは他に後に NHK の人気歌番組ステージ101で存在感を示した塩見大二郎、そして細見哲二郎だから二郎ズ。そのジローズを解散した後、帰ってきた酔っ払いのフォーククルセダーズが翌年68年の暮れに解散しまして、そのフォークルのメンバーだった橋田則彦さんがシューベルツを結成するのと同時に参加します。69年のデビュー曲風が60万枚の大ヒットになるんですけども、リーダーの橋田さんがリードボーカルを取ったのはこの曲ぐらいでね、その他のヒット曲、さすらい人の子守唄、白い鳥に乗ってなどはみんな杉田さんがメインボーカルを務めていました。ところがオリジナルメンバーが若くして病気で亡くなってしまったことで、シューベルツは2年足らずで解散します。そこで杉田二郎さんは同志社大学に在学していた森下義信さんを誘って、しかも芸名を無理やり森下二郎と変えさせて2代目二郎ズを結成するんですね。1971年、昭和46年、そのデビュー曲が20万枚を超える大ヒットになりました。作詞は元フォーククルセダーズの北山治さん、作曲は杉田二郎さん本人がやっています。二郎ズのおなじみ戦争を知らない子供たち。今週のインデックス1曲目はジローズの戦争を知らない子供たちでした。さっきもちらっと触れましたけども、私ちょうど吉田拓郎さんに憧れてギターを初めて買って弾き始めた頃でしたんでね、この曲はコードが C の循環で結構弾きやすかったんですよ。すぐに覚えられました。まあ当時はブームのように歌っていましたけどね、今聞くとちょっと表面的なメルヘンのような歌詞ですよね。それでもレコード大賞の作詞賞を獲得しています。当初から半年だけの活動っていう約束で参加していた森下さん、この曲が大ヒットしちゃったんで辞めるに辞められず、結局2代目二郎ズはシングルレコード5枚を出して1年半の活動で終止符を打ちます。ソロで活動するようになった杉田さん、しばらくは大きな人は出ませんでしたけども、1975年、昭和50年にこの曲が9万枚売れました。これも作詞は北山治さんでした。杉田二郎さんの2曲目は男同士。こちらはなかなか骨太の詩ですよね。杉田二郎さんの2曲目は男同士でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は杉田二郎さんの3曲をお送りしています。その後吉田拓郎さん作曲とか松本隆さん作詞の曲も出したんですけども、次の大きなヒットは思いがけない形でやってきました。1977年、昭和52年にフィリピンのシンガーソングライターフレディ・アギラが歌って世界的なヒットになったアナク息子なんですけどもね、これ日本では杉田二郎さんは中西玲さんの訳詞で、また加藤登紀子さんは自ら詞を訳して歌うという共作になったんですね。結果としては加藤さん版が5万枚のセールスだったのに対して、杉田さんの方は24万枚売れました。杉田二郎さんの3曲目はアナク息子。杉田二郎さんの最後の曲はアナク息子でした。明日はメセナホールでどんな曲を歌うんでしょうかね。今年75歳、今も現役です。2014年からは同じ事務所の堀内孝雄、バンバ博文、稲葉明、高山源と5人のメンバーでブラザーズ5というユニットでもライブ活動を続けています。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は杉田二郎さんの3曲でした。ということで来週は聖行くんですけども、瀬はこれまで世良政則とツイストを1巡目にやって以降、2巡目から4巡目まではずっとパスしていまして、5巡目6巡目7巡目は3組3曲、世紀末とかセイント4、セリヨーコ、千正雄などなどやって、2020年ですから2年前ですね、7月11日に完結しています。その後ソですけども、こちらはずっとパスしていまして、その2年前の2020年の7月に3組3曲でそのまり、僧侶智子、ソルティーシュガー1回やっただけで完結終わっています。ですから来週は他に飛びます。他はこれまで竹内まりや、高木正、谷山ひろ子に高田瑞恵、田原俊彦、ダカーポ、ザ・タイガース、種智子、そして前回9巡目は谷村新司さんのソロとやってきたんですけども、来週は高橋真理子さん行きませんか。 ペドロ&カプリシャスのボーカル時代の曲はだいぶ前にへのところでねやっていますんで、来週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3は高橋真理子さんの3曲です。メッセージやリクエストどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になってしまいました。いつもご案内しているように長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオの前に置いてある白い箱、今週はもう1枚メッセージが入っていましたんでね、ご紹介します。須坂市のドッキリガメラさん、コロナ禍以降初めて映画館に来ました。お久しぶりです。ということはほぼ2年ぐらいご無沙汰ってことですか。毎週インフォメーションでもご案内してますように、映画館というのはね、まあどこもそうだと思うんですけども、ずっと空気は循環していますんで、コロナ始まってもう2年半近くになりますけど、映画館でクラスター発生なんていうニュースは一件もありませんから、もう2年半近くちょっと時間をロスしましたね。新ウルトラマン楽しかったです。長澤まさみが良かったそうですか。懐かしい音楽も良かったんですが、あの科学特捜隊の歌、タッタカタタッタカタタッタタってね、全部メロディーこうやって口にできますけど、それやってたら時間ないですもんね。ただ CG による特撮は迫力はありましたけども、手作りの良さがなくなってしまっていたのが残念です。まあそういうご意見もあろうかと思いますけど、私はね、手作り感というのは懐かしの怪獣ガボラとかネロンガがね、人間が中に入っている着ぐるみ型だったじゃないですか。それこそフル CG だったらば、本当にいた恐竜のトリケラトプスみたいに四足歩行の怪獣って CG で綺麗に作れると思うんですけども、あえてそれをせずに中に人間が入っていて膝をつくような歩き方をするっていうのは、50数年前の初代ウルトラマンへのリスペクトというか、庵野秀明、樋口真嗣2人のこだわりだと思うんですよね。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。また来週のこの時間まで。さようなら。